東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
五臓の中に全身の血脈を司るのは心の役割ではあります。この霊体は神経と徳脈とつなぐ重要な液みたいな存在なんです。神経詰まっているためにこの霊体あたりに詰まったりするということよくあります。霊体痛いから必ず血液の病気っていうわけではないです。ただ血液病気の場合は霊体は一つの判断の基準ではあります。神経詰まっているために霊体のところは痛くなったりするということはよくあります。でその場合は詰まっている神経と一緒にこの霊体の痛みを取ってあげる必要があります。その霊体の上第五と第六胸椎の間に神道というツボがあります。霊体は霊の大、神道って神の道です。名前から見ると神とつながるところです。ここも心臓の病気の場合は治療のポイントでもありますし診断のポイントでもあります。第6と第7胸椎の間なんです。第6番と第7番の肋骨出てるところです。だから肋骨歪んでる場合、この胸椎が歪んでる場合はイコール肋骨歪んでるということになりますので、この第6第7胸椎歪んでしまって肋骨歪んでしまうと心臓を圧迫してしまいます。心臓を圧迫してしまうだけではなくて、その下の横隔膜をねじれてしまって横隔膜の動き非常に悪くなります。心臓ってはちょうど横隔膜のすぐ上にありますので、横隔膜の動きが悪くなって心臓も圧迫されている状態だとしたら、当然心臓の方に負担になりますので心臓のいろんなトラブル発症しやすくなります。心臓の病気の場合は心臓の周りの空間広げてあげて心臓の働きよくしてあげるためには振動とか霊体あたり、ここをチェックしてみて痛いかどうか確認して、もし痛いでしたらそこを緩めてあげると肋骨とか胸椎の歪みを取れて横隔膜の動き良くなってきて心臓の周りの空間確保できて心臓の動きが良くなっていきます。そうすると心臓の方は楽になってきます。あらゆる心臓の病気の治療の時に使いますし診断のポイントでもあります。霊道の上で第4と第5胸椎の間にはツボがなく、第3と第4胸椎の間に心中というツボがあります。心中というツボ、これは肺の経絡と徳脈とつなぐの重要なポイントではあります。肺の病気、例えばその咳とか喘息とかそういった場合はこの心中というツボをよく使ったり、あるいはチェックしたりするということはあります。この心中の場所なんですけども探しやすいんです。肩甲骨の内側に肩甲棘っていうところがあります。内側の角、この左右の肩甲骨のその角のところで線を引くと胸椎と当たっているところはこの心中の位置にあります。探すときにこの心中どこにあるか、肩甲骨まず見て内側の角のところを探してそれを平行して背骨に当たっているところは心中に当たります。あと心中というのは体の柱っていうふうに書いてる通り、子どもの身長を伸ばすための治療の時にこのツボよく使います。子どもの場合はこのツボよくお灸してあげると、あるいは刺激してあげると身長すごく伸びていくですね。20歳未満の若い人の場合はもし背が低いでしたら、当然このツボだけではないんですけども、このツボを中心に治療を行うと背がまだ伸びるという可能性十分あります。心中の上に第2と第3胸椎の間にはツボがなくて、で1個飛んで第1と第2胸椎の間にタオドーっていうツボがあります。タオドーっていうのは第1胸椎の下です。第1胸椎の上に第7番の頸椎があります。頸椎と胸椎の見分け方法なんですけども、頭前に下げて後ろ飛び出てくる骨があります。首の下です。この飛び出てる骨、第一胸椎か第七頸椎に当たります。第一胸椎か第七頸椎かどれか見分ける方法として、その骨のところに指を当てて首を左右振れます。そうすると動く方は頸椎です。動かない方は胸椎になります。頸椎、首の動きと連動して左右移動します。でも胸椎の場合は首の動きがあっても動かないです。 第一胸椎と第七頸椎の間に大椎という非常に重要なツボがあります。この大椎というツボなんですけども、すべての陽経、大腸経、小腸経、胆経、胃経、三焦経、膀胱経、すべての陽経がこの大椎のところとつながっています。つながって全身の陽の気、ここで集中するという場所でもあります。徳脈っていうのは全身の陽の気を司るという役割ですから、その司る大きいターミナルで聞いてはこの大椎と理解していいと思います。みんな他の線路からここでつながって電車走ってるという感じなんです。大椎というツボというのは治療の時によく使います。例えば風邪の場合は、風管の風邪か風熱の風邪かによってこの大椎の使い方が分かります。例えば風管、寒さにやられて熱出てしまって体震えて寒がるという症状が出た場合は、この大椎のところをお灸したり、あるいは熱いタオルで温めたりするという方法があります。特にお灸したりすると一番早いんですけども、風管の風、こういうところを温めてあげると、この全身の陽気を集まるところですから、邪気と戦って邪気を外に追い出すという役割があります。だから風管の風の場合はこの大椎を温めるという使い方をします。逆に風熱の風があります。風熱風というのは、風邪ひいてしまって高熱が出てきて体の方が寒がるではなくて逆に熱がるという症状が出たりします。例えば熱出して布団かけないと寒いと思ってる方と、熱い熱いと思って布団全然かけないっていうタイプがあります。熱がる方が風熱の風邪になります。風熱の風邪の場合は、大椎のところを血を抜いたり、あるいは火砕したり、そういった処置すると体の中に熱がこもっているという状態ですので、こういうところ血を抜いたりすると熱を発散させる、あるいは火砕したり、その皮膚を刺激して皮膚赤くするという処置をすると、それも熱を逃がすという効果があります。高熱が出して体熱がるという風邪の場合は、ここを血を抜いたり、あるいは火砕したり、火砕できないでしたら指を使って繰り返し紫っぽくなるところまで引っ張ってあげると、邪気外に追い出すことができます。風邪の種類によって使い方は分ける必要があります。高熱の場合は風熱の風邪、ここを血を抜いたりすると熱をすぐ下がってくる、熱冷ましの効果が非常に高いです。大椎っていうのは徳脈と全ての陽経とつながってるところです。陽の気を調節するには一番のツボと思った方がいいと思います。徳脈、頭のど真ん中通るっていうわけですから、脳の病気、特にその精神的な病気の場合は、熱がこもってて気が狂ってしまったりするという場合で、熱発散させるという意味ではこの大椎というツボ非常に効果的です。大椎の上に行くとしばらくツボがないです。第二頸椎とほぼ第一頸椎の後ろで、そこに亜門というツボがあります。亜門というのは名前通りなんですけども、ここを打撃してしまうともう声が出なくなったりという急所です。第一頸椎と第二頸椎の後ろですので、ここに打撃してしまうと頸椎の1番2番はずれたりすると、そこで神経圧迫し意識不明になったりするということがよくあります。武道の急所でもありますし、ここを補給したりするっていうことは禁じられます。補給してしまうともう声が出なくなったりするということがあります。亜門の上に夫婦というツボがあります。夫婦っていうのは頭蓋骨と第一頸椎の間のちょっと上あたりです。頭の一番の後ろを触ると一個出張ってる骨があります。この出張ってる骨のすぐ下あたりです。ここに夫婦というツボがあります。このツボというのは名前通りなんです。風の風です。風よく入るところではあります。徳脈っていうのは全身の陽の気司るという役割ですので、陽の気の下から上に向かって頭の中に入ってくるときに非常に熱いわけですの で、その熱い気いきなり頭の中に入って 脳みそをやられてしまうということがあると思いますので、その熱を冷ますため、要はその気の温度を下げるために、ここの夫婦というツボがあって、そういうところが風入ってくるように設計されているみたいです。通常の場合はここに風少し入ってきて頭を冷やすという役割があります。精神的な病気の場合、頭の方熱くなっている場合は、この夫婦というツボを刺激してあげる、緩めてあげる、あるいは針で治療をやってあげると熱が下がってきます。特に風邪の場合、熱冷ましとしてこのツボを使ったりするということよくあります。大椎とも一緒なんですけども、これは精神的に病気で頭の中に熱がこもっている場合だとしたら、この夫婦を緩めてあげると、その熱冷ましの効果で精神的な病気の治療の効果も当然あります。ここの夫婦のところも解剖学でいうと、頭蓋骨と第一頸椎と第二頸椎とつなぐ小さい筋肉がいくつかあります。ここの筋肉緊張して強く引っ張ったりすると、この頭蓋骨後ろ全体的に下がってきます。頭蓋骨っていうのは23枚の骨でくっついてるわけですから、ここの筋肉強く引っ張ってる場合でしたら後頭骨下がってきますので、頭でかくなってきます。頭でかくなって脳みその流れで悪くなります。それによって頭痛があったり、めまいがあったり、耳鳴りがあったりとか、いろんな頭の不調があります。よく皆さんスマホを見たりします。スマホ見て頭ずっと下がったままで、ちょうど夫婦のあたりなんですね。この筋肉強くずっと引っ張ってる状態です。この筋肉緊張して疲労してしまうと頭蓋骨強く引っ張ります。特にこの後頭骨強く引っ張ります。それによって首こりとか頭痛とかよく生じやすいです。だから普段夫婦あたりでよくなでなでしてあげて緩めてあげると、非常に頭痛の解消とか血圧高いとか、そういった不調がある場合は緩めてやると非常にいいですね。この場所的に鼻の真後ろにありますので、鼻のトラブル、鼻血が出たりとか鼻炎があったりするとか、その場合はこの夫婦というツボをよく刺激してあげて治療の時使います。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。